どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。ということで今日はですね、マルコのシリーズちょっとお休みをいたしまして、久しぶりに旧約聖書を開きながら、今日は知恵について皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。知恵という言葉ですね、箴言をはじめとして聖書を通して広くですね登場するわけなんですけれども、一体それはどういう意味なのか、そしてどうすれば知恵は私たち得られることができるのかということを、いくつかの御言葉を開きながら考えていきたいと思います。まず手始めに、知恵といえばこの人ですよね。ソロモン王、教会に来たことがない方、あるいは聖書を開いたことがない方も聞いたことのある名前なんじゃないのかなと思います。あの箴言を書いたことでも有名ですよね。知恵ある王様と。で、そのソロモン王がどのようにしてその知恵を得たのかということをまず読んでいきたいと思います。第二歴代史の一章を開きましょう。一節から読むとちょっと長いので、六節から読みたいと思いますけれども、第二歴代史一章六節。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿を求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王とした、その民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとあなたに与えよう。こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。このお箇所はですね、ダビデが引退をして、そしてソロモンがその後継者として王位を継承して間もない頃のことが描かれています。若くして王となったソロモンが、まず行ったことは礼拝でした。一千頭もの全焼の生贄が捧げられたと書いてありましたね。どれぐらいのお金がかかったんだろうかと思いますけれども、現在の価値で言ったら1億を優に超えていくんではないでしょうか。それほどに彼の意気込みというんでしょうか、気持ちというのがこう伝わってくる箇所ではあるかなと思いますけれども、その礼拝が行われた後、夜ですね、神様がソロモンに現れてこうおっしゃる。あなたに何を与えようか願えと。人類の夢ですよね。全能なる神様が自分の前に現れて、何を与えようか願えと、願い事何でも叶えるよというふうに言ってきてくれるわけですから、ある意味現実離れしすぎておとぎ話のように聞こえるかもしれませんね。いわゆるアラジンの、ランプのせいであったりとか、7つの光る玉を揃えたら、願い事が叶うなんていうね、漫画もあったかと思いますけれども、しかしながらこれはおとぎ話でもなく漫画でもなければ、現実にソロモンに起こったこと、神様が現れてくださり、何が欲しいのか願えとおっしゃる。皆さんなら何を願われるでしょうか。いや、正確に言えば何がまず頭によぎるでしょうか。取り繕う前の生な願いというんですか、給料上げたい、 家を買いたい、美人になりたい、イケメンになりたい、痩せたい、いい仕事に就きたい、恋人が欲しい、成功したい、さまざまなものがあるかなと思いますけれども、まあ、ある解説書にはですね、このように書いてありました。まあ、この神様からの質問によって、私たちの心の中にあることがあらわにされると。つまり本当に自分が心の拠り所としているもの、これさえあれば幸せになれると信じているものが、まあ、この神様からの質問にどう答えるかによってわかるということですね。ソロモンの願ったものは何だったのか、それは知恵と知識でした。若くして王となったソロモンは己の未熟さというものを、まあ、痛感していたわけですよね。偉大な王父ダビデから譲り受けたこの巨大な王国、国民をどのように導き治めていったらいいのか私にはわからない、だから知恵をくださいと神様にお願いをする。結果どうなったのか先ほど読みましたけれども、まあ12節このようにありましたよね。知恵と知識はあなたのものになったと。でそればかりではなく、おまけに富と誉れまでついてくるというですね、もう最高の結果になるわけですよ。まあ私利私欲のに溺れることなく、自分の願いは後回しにして、神様からこの授けられた役目を全うするために知恵を願ったソロモンの願いは叶った。なぜならそれは主の御心にかなったからですよね。で、じゃあこの何を差し置いてもソロモンが自分には必要だと感じた知恵というのは一体どういうものなのかということをちょっと掘り下げて考えていきたいと思います。一言に知恵と言ってもですね、一般的にはいろんなイメージが湧くかなと思います。皆さんならどのようなことを思い浮かべるでしょうか。いろんなことを知ってる人とか、あるいはシンプルに、ね、頭がいいとか、プラクティカルな実用的な知識をいっぱい持ってるとかですね、あるいはうまいこと器用にやりくりするとか、まあそういうイメージがあるかなと思います。で、聖書はじゃあどういうふうに定義づけしているのかということですよね。先ほど読んだ歴代史の箇所と全くほぼ同じシーンが実はですね、第一列王記の3章で登場するんですけれども、9節から12節ですね。もし聖書を、ね、今持っていたら開いていただきたいと思いますが、まあ、ここではですね、ソロモンが願った知恵と知識というのが、善悪を判断する心とか正しい訴えを聞き分ける判断力というような言葉で置き換えられているのがわかるかなと思います。特に9節と11節ですかね。ですから、まあ、端的に言ってしまえば知恵とは判断する能力というんでしょうか。ある解説者は聖書が言う知恵とはこのような意味だというふうな定義付けをしていました。知恵とはこの世界、現実、人生、そして世の中のあらゆる全てのことが本当はどのように働くのかという仕組みを深く理解し、その上で正しい選択をすることができる能力であると。まあ、例えば会社経営とかで行くと、まあ、正しい判断をするためには、経済の仕組み、市場の仕組み、会社経営の仕組み、それらを全部深く理解した上で正しい判断をする必要がありますよね。同じように知恵があるものっていうのは人生のあらゆる状況において様々な要素を鑑みて理解して正しい判断、正しい選択ができる人のことを言うのではないかと思います。で、その知恵は国を導いていくリーダーにとって欠かせない要因だったと。ですから、この若き王ソロモンが知恵を願ったということは正しい願いだったと思いますね。じゃあ、私たちはどうかと。私たちはもちろん王様でもなければ国のリーダーでもない、の中にはですね、会社のリーダーだという人もいるかもしれませんけれども、じゃあそういう一般人の私たちに知恵は必要ないのかというと、もちろんそうではないですよね。ちょっと新約聖書に飛びますけれども、ヤコブの手紙にはこのようにあります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。誰でも知恵を求めるようにと勧められているわけです。そして何より現代を生きる私たちにとって知恵というのは必要不可欠なのではないのかなと思うんですね。というのも、これほど選択の自由があった時代というのは未だかつてない。身分の自由があり、職業選択の自由があり、誰と結婚するのか、あるいはしないのか、どこに住むのかという自由があります。昔は これら全てが他の人によって決められていたわけですよね。でも今は違う。全てが個人の自由です。とどのつまり、現代を生きる私たちの人生、生活というのは選択で溢れていると言えるのではないでしょうか。まあ、10年くらい前ですね、この選択肢というドラマがあったんですが、まあだいぶ古いドラマなのでもう覚えてらっしゃる方、ご存知の方はいないかなと思います。まあ当時ね、結構そのバカリズムさんというお笑い芸人が、脚本を担当したことで話題になりましたけども、結構面白かったなと個人的には思います。まあ毎回ですね、同じような話の流れではあるんですけれども、1話完結で、様々なストーリーが展開していくわけですが、どのパターンでも主人公があるタクシー、特別なタクシーに乗ってというところから、スタートしていきます。何が特別なのかというと、そのタクシーに乗ると時間を遡ることができるんですね。そして初め自分がこう取った行動、選択とは別の道を選ぶことができる、そういうタクシー。例えば強盗にあったと。で、最初の選択としては自分はこの強盗に立ち向かうんだ、戦おうということを選んだとするじゃないですか。でも結局何かそれがうまくいかなくて、これでは殺されてしまう、ダメだとなった時に、そのタクシーに飛び乗って時間を遡り、2回目は最初から逃げるという選択をして事なきを得る。まあそのような感じでですね、初めとは違う選択をして、まあ違う結末に行き着くというようなおおよその話の流れがある。まあそういうタクシーのお話で、そんな都合のいいタクシーがですね、現実にもあればななんて思ったりするわけですが、もちろんそんなタクシーは存在しません。だからこそ自分の人生で下す選択には重みがあるわけですよね。二つに分かれた道の先、どちらかを選んで、その行き着いた結末を遡ってやり直すっていうことはできない。だからこそ正しい判断、正しい選択をするために知恵というのはとても重要です。そして多くの選択をしなければないいけない現代人にとってはそれは必要不可欠だというふうに思うわけですね。さて、まあ教会でよくこういうことが言われるかなと思います。全ての答えは聖書にあるというふうに、聖書だけ知ってればいいんだよというふうな話をされることもあるかなと思います。もちろん聖書はですね、私たちの信仰の土台、絶対的な基準ではあるんです。でも、こういうふうに思ったことはないでしょうか。確かに聖書は大事だと。しかしながら、現実的に自分の人生においてどっちを選べばいいんだと迷った時に、直接的に聖書がこっちだよと言ってくれることの方が少ないな、というふうにですね。もちろんダイレクトに示される時もあるわけですよ。何か知ら罪を犯していて、それは間違っている、だからそれはやめた方がいい、その選択は間違っている、そういう分かりやすいパターンももちろんあるわけなんですけれども、そういうパターンばかりではないですよね。なんならいや、どっちを選んだら正解なのということの方が多いというふうに思います。例えば、まあ、友人に何かをこうね、異議を唱えたいと思っている、でもそれを今話すべきか、あるいは今日ではなくて、もっと違うタイミングで話すのがいいのかとか、ある人にお金を貸してほしいと言われた、それを貸してあげるのか断るのかとか、どの職業に就いたらいいのか、どの学校に行けばいいのか、今の会社に留まるのがいいのか、転職をするべきなのか、誰と結婚するのがいいのか、あるいはしないのかという、これらの選択肢の中で、正解を選ぶということに関して聖書を見れば一発で分かりますよということはほぼほぼないのかなと思うんですね。なぜならそれはケースバイケースだから。つまり大なり小なり選択をするときに、人生で聖書が適用するその直接的なメッセージでこうどっちを選べばいいか分かるっていうことが、分からないっていうことがたくさんあるっていうことが言えるのではないのかなと思います。そこで必要になってくるのが知恵ですね。知恵ある人とは、聖書のことをただただ知識としてよく知っているだけではなくして、その知識をベースにこの現実の人生の中でそれを適用して正しい判断をして正しい選択をして歩んでいくことができる人のことを言うのではないのかなと思います。ソロモン自身も 知恵について箴言の中でこのように語っています。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いであると。正しい判断をしていくことがやはり幸せへと導いていく鍵になるんだよというですね。ではどのようにしたら私たちはその知恵を得ることができるのか。もちろん神様が与えてくださるものなんだ知恵とはというのは前提であるとして、しかしながら、ね、祈ったからといってソロモンみたいにインスタントにですねパーンと知恵深いものになるということは特別なケースかなと思いますし、先ほど申し上げたようにただただ聖書を勉強すればいいというものでもないですね。正直に言いますと、この知恵を得るということに関しては近道はない。長い時間がかかります。祈りが必要であり、聖書を読み、さまざまなことを経験して失敗しながらも一つ一つ選んでいく中で徐々に学んでいくものですよね。聖書の中でも箴言全体がこう知恵について書かれているわけですから、今日のこの短い時間で知恵とは何ぞやということが全て学ぶことができるとは思いません。まあ、けれどもその長い道のりの中の一歩、第一歩ですね、初めの一歩ぐらいは手がかりがあるかなと思います。箴言の9章の10節にこのように書いてあります。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであると。まあこれソロモンの言葉なわけですけれども、主を恐れることが知恵に近づく第一歩であるというふうに、言っている。主の恐れが、主に対する恐れが鍵だと。で、まあ著者であるです、あり有名な牧師さんであるティム・ケラーという方が説教の中で、ある説教の中で聖書の中に恐れというのは2種類あるという話をされていました。ポジティブな恐れとネガティブな恐れで、恐れというのはしばしば聖書の中ではネガティブな見方をされがちですよね。恐れるなとか、全く愛は恐れを締め出す、愛には恐れがありませんとかですね。しかしながら先ほど見た箴言の箇所では、恐れというものがいいものとして取り扱われていました。どういうことでしょうか。ネガティブな恐れというのは、その相手が自分を傷つける、あるいは罰する力を持っているがゆえに恐れるという恐れですね。例えば怖い上司を恐れるとか、あるいはライオン、猛獣をね、殺されるかもしれないから恐れるとか、もう そういう類の恐れですよね。じゃあもう一つ、ポジティブな恐れとは一体どういうものか。まあ、それを説明するためにですね、少し話が逸れてしまうんですけれども、私個人的に千原ジュニアさん、お笑い芸人のファンなんです。ね、まあ、いろんなね、お話面白いなと思って聞いてるんですけども、ある番組でこのようなお話をされていました。まあ、彼ね、ボクシングの大ファンで、まあ、仕事の関係上、いろんなボクサーの、プロボクサーの方とお食事をしたり、お仕事をされるということがあるらしいんです。けれども、あまりにも自分が憧れているボクシングのチャンピオンと、食事を行くということになると、なかなかどうして気が進まないと。で、それはなぜかというと、相手のことが好きすぎて、緊張して料理の味がしないというですね、そういうお話をされていました。なるほどなと思いますよね。皆さんも自分が最も敬愛する人、尊敬する人、大ファンの人を目の前にしたら、緊張してしまうのではないでしょうか。で、それは、相手が自分を傷つけるかもしれない。そういう恐れとは全く別の種類の恐れですよね。逆に相手に失礼はないだろうかとか、退屈をさせてしまってるんではないだろうか、相手が気を悪くすることをしないだろうか、言わないだろうか自分が、という類の恐れ。で、死を恐れるというのは、こちらのポジティブな意味での恐れになるかなと思います。もちろん、時に神様は私たちを愛を持って罰することはある。けれども、それによって主が私たちを傷つける。だから、それが怖いから恐れるというよりも、私たちが主を愛する、敬うがゆえに、主を絶対に悲しませたくない、がっかりさせたくないという意味で恐れる。まあ、そういう種類の恐れ。愛をスタートポイントとする恐れと言ったらいいでしょうか。まあ、そういう意味で主を恐れるということですね。 では、どのようにすれば、このポジティブな意味での恐れを持つことができるのか、手がかりが詩篇130篇の4節にあるかなと思いますので、ちょっと開きたいと思いますが、しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。もちろんこのあなたというのは神様のことを指しているわけですよね。だから一見、これパッと見ると矛盾してるように聞こえる。なんで許してくださるのに恐れるのか。これ裁かれます。だから恐れるならわかるんですけども、許してくださるから恐れる。どういうことか。もしこれがポジティブな意味での先ほど言った恐れのことを言っているのだとしたら、まあ納得がいくのではないのかなと思うんですね。主が私たちに与えてくださる許し、その尊さ、偉大さ、美しさというものを考えてみてください。そのためにかかった代償は何かというと十字架ですよね。十字架、イエス様が私たちの身代わりとなって私たちの罪が許されるために、彼らにするなら私にしてくださいと私たちの前に立ちはだかってくださった、そのおかげで私たちは罪許されたわけで、そのことを深く理解し心に染み渡らせていくときに、自然と私たちの心っていうのは主に向いて、主の心を愛するようになり、敬うようになり、恐れるようになるのではないのかなと思います。そんな十字架をスタートポイントとする恐れこそが知恵の始まりになるということではないでしょうか。さて、話が少し遡りますが、最初ね、神様がソロモンに何か願い事があるかということを言った、この話しましたけれども、昔ですね、日本にいた頃、職場の人とか友人に同じ質問をして興味本位で回ったことがあります。何か一つ仮に願いが叶うとしたら皆さん何を願いますかと。で、いろんなね答えが返ってきましたけれども、その中で最も興味深い、面白いなと思った答えが、一つありまして、何でも叶います、何を願いますかという答えに、願いに関してこのような答えが返ってきました。願いが叶う記憶を消してくださいという願い。つまり何か願いを叶えるのではなく、願いが叶うというふうに言われたこと自体をなかったことにすると。それを聞いて最初は、なんでそんなことをと思ったわけですけれども、考えれば考えるほど、私個人的にはいろんな答えが返ってきた中でこれが一番しっくりきたんですよね。要はこういうことかなと思います。例えば富であれ、名声であれ、才能であれ、何でもいいです。自分が何かを願う、大きな願い事をする、まあ、すると必然的に自分の生活に大きな変化が現れるわけですよね。で、その願いが叶った後で、もし自分の願ったことのゆえに自分が思ったよりも幸せになれなかったとしたら、いや、もっと言えば不幸になってしまうことだって可能性としてはあるわけですよね。で、もし自分が願ったがゆえに生活がガラッと変わって、その結果不幸になった、悪化したとしたら、自分はなんと大きなチャンスを無駄にしてしまったのかと、自責の念、悔やみがあるだけではなく、自分から自ら願って不幸を選んでしまったという思いを抱えて生きていかなければいけない、それが怖い、だから初めから願い事なんかなかったんだよというふうにしてほしいと、まあ、そういう考えがその答えに至らせたのではないのかなと思います。いやいやいや、なんというネガティブな姿勢なのかと言われれば、まあそれまでですけれども、なんとなくわかるかなと思うんですね。というのも、何かを願えと言われるときに、私たちは往々にして結局本当に自分が願うべきこと、欲するべきことをよく分かっていないということがしばしばあるのではないのかなと思います。まあ、よくですね、ハリウッドのセレブだとか大金持ちだとか、一見全てを手に入れたような人がお酒とかドラッグに溺れていくという話はこのためかなと思いますね。自分の全てをかけて努力をして、やっと手に入れた成功なり名誉なりお金なりが、実は自分のことをそんなには幸せにしてくれなかったという現実に耐えられない、だから、まあ、ドラッグとかお酒に逃げていく、溺れていくという具合でしょうか。 まあ、そこまでね、極端なことをこれ聞いてくださっている方は経験することはないでしょうけれども、昔はあれほど欲しいと思っていたのに今は何とも思わないということって、皆さん大なり小なり結構経験があるんじゃないのかなと思うんですね。で、それは往々にして私たちは本当に必要なもの、願うべきことが実は自分で分かっていないということがしばしばあるからではないのかなと思います。話をちょっと戻しますけれども、じゃあどのようにしてこの主を恐れる、主を恐れることは知恵の始めとありましたけれども、主を恐れるということが私たちを知恵へと導いてくれるのか。先ほども見ました、いい意味での恐れ、ポジティブな恐れ、十字架、主から許されたということをスタートポイントとする恐れですね。そういった意味で主を恐れるときに、私たちの願いというのは他のすべての恐れとか心配事、あるいは欲望から自由になって、主を悲しませたくない、主を傷つけたくない、いや主を喜ばせたいという一点に集約されていくのではないでしょうか。つまり主を恐れるということが私たちの願いを正しい方向に導いてくれるコンパスのような役割をするというイメージかなと思います。本当に私たちが願うべきことは何か、まあ、いろいろな、ね、願いが頭には浮かぶわけですけれども、本当に私たちが選ぶべきことは何か、それは主の御心ですよね。主の御心、つまり主が願うこと。私たちは主を愛し、主を恐れるがゆえに、主の願うことを私たちもまた願うようになる。それこそが知恵の始めだ。正しい選択をすることの第一歩だ。ということではないのかなと思います。さて、メッセージの冒頭で、神様が私たちに願い事を叶えてくださるというのはおとぎ話のようだという話をしましたが、まあ、ある意味で私たちは常にこの問いかけに、直面しているのではないかなと思います。あなたは何を願うのかと、日々ですね、数えきれない選択の中で、まあ、意識してか知らずか、私たちは自分の願うことを選び取っているわけですよね。もちろんインスタントに願いが叶うという意味ではないですけれども、じゃあどういうことかというと、例えばまあ学生の頃思い出していただいて、まあ、宿題があると、で明日までに絶対やらなきゃいけないっていうことがあって、でも自分の中には今すぐ遊びに行きたいという思いがあって、どっちを優先するんだというね、ことがあるわけじゃないですか。我慢して勉強するんだということを選んだとします。でその根底には今すぐ遊びに行きたいという願い、でも勉強して将来の可能性を広げたい、あるいは人から褒められたい、あるいはただ単に達成感を得たい、まあ、そういったいろんな願いがある中で、どれを優先的にするかということを選ぶわけですよね。それによって自分の行動選択が決まっていきます。意識するかしないかは別として、小さい選択から大きな選択の根底にはいつでも自分の心の願いというのが、そういう意味ではあるわけですよね。そして日々の自分がの行動を選んでいくという中に、いつも心の願いが関係しているのだとしたら、私たちもまたソロモンのように何を願うのかと、日々数えきれない選択の中で神様に問われているということではないでしょうか。であれならば、私たちにはやはり知恵が必要で、なぜなら知恵とは正しく願う、主の御心を願うということから始まるからですよね。じゃあ誰がその正しいを定義づけするのかというと、それは自分ではなく神様です。神様、時に主の御心とは、この世のスタンダードから見れば逆に愚かに見える選択かもしれませんし、往々にして自分の肉が求める欲とは相入れないものだったりっていうこともあるわけですよね。だからこそ難しいわけで、でもそんな時に私たちは主を恐れる、主を恐れる、自分の感情や経験知識よりも主の御心を優先する、なぜなら主を恐れるから、それこそが知恵の始めだ。もちろん毎回正解を選び取ることはできないでしょう。たくさん失敗もあると思いますけれども、それでも祈り、聖書を読み、選び取り、 失敗し繰り返す中で、きっと私たちは主によって願いを正しい方向へと導いていただき、知恵あるものへと変えていってくださるのではないかなと思います。最後に第一コリント1章の23節から24節を読んで終わりにしたいと思います。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。恵み深い父なる神様、私たちは およそ愚かなもので、いつも愚かな選択をしてしまいがちですけれども、ソロモンがあなたに求めたように、どうか私たちを知恵あるものとしてください。そして時にあなたが示される知恵、あなたの御心というのは、この世から見れば全くもって愚かに見えたりもすることもあるでしょうし、自分の願うところとは別の方向を向いていたりするかもしれません。それでも私たちはあなたを恐れるがゆえに、自分の願いではなくあなたの願いを優先することができるように、そのように選んでいくときに、知恵あるものと私たちを成長させてくださるように助けてください。どうかあなたの十字架に現れたその恵み、愛で心をいっぱいにして、あなたを心から恐れ、あなたの御心を求めるものへと変えていってくださいますように助けてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。